では続いてですね、山崎さんが、亡くなられる直前というか、2023年の最後の方に、どんな発信をされていたのかというところを、ちょっと深掘っていきたいなと思います。で、ノートについては、1回目でお話ししましたので、そのノートでも結構まとまった感じの文章を、ご自身の、自らで書かれているというのがあるので、そちらを読むのもすごく、山崎さんのらしさが伝わるんですけど、1個はですね、YouTube にも結構実は山崎さんは出演されてまして、テレビはちょっと僕あんまテレビ見ないんで出てたのかもしれないけど、よくわかんないですけど、YouTube だとそれこそ例えば楽天証券自らの YouTube チャンネルには当たり前ですけど、仕事だからかもしれないけど、ちょこちょこ出てますと。なので楽天証券の YouTube を見ると、山崎さんがその投資のスタイルとかについて話してる動画とかもあったりはするんですけど、一番多分直近最後の方出られてた番組がですね、リハックという番組が YouTube 番組とか YouTube のチャンネルがありますと。
はい。
で、ここに、山崎さんが、12月かな、本当に亡くなる多分1ヶ月前ぐらいに出演されてるのが動画が2本ほど上がっておりますと。おそらくこれが山崎さんがパブリックに動画で発信されてる最後なんじゃないかなという気がするんですけども、しげさん、ちなみにこのリハックは知ってました？
これ、まさきさんから教えてもらうまでは、この存在を知らなかったですね。で、教えてもらって、ちょっと動画見た感じでしたね。はい。
はいはい。ちょっと前段でリハックって何か説明しとくと、主に経済とかをテーマにした YouTube チャンネルなんですけど、このチャンネルあれですね、もともとテレ東大学というテレ東がやってた YouTube のチャンネル、わかります？結構落合陽一さんとか、そういった感じで、あとは、やばい、今名前が出てこない、大学教授の、イェール大学助教。
成田さんですか？成田さん。
あ、そうそうそう。いや、今出てこなかった。そうそう。成田悠介さんとか、あと、ひろゆきさんとか、そういう方々が結構よく出てくるで、おなじみで、結構人気があったの、テレ東大学という、テレ東がやってた YouTube チャンネルがあって、で、それこそ地上波ではできないみたいなのをゴリゴリ出してて、はい、で、テレ東大学面白いじゃんと。で、それの仕掛け人が、高橋さんっていう人なんですよね。
はい。
テレ東の、元テレ東の、はい、プロデューサーの高橋弘樹さんか、っていう方が仕掛け人でしたと。はい、で、その方が、今言ったような成田悠介さんとか、そういう人とかをどんどん引っ張り出して、いろんなテーマについてゲストとかを呼んで話すっていうので人気を博してたんですけど、いろいろあって、高橋さんは、去年の2月か3月ぐらいテレ東を辞めましたと。
はい。
で、それに伴ってテレ東大学の YouTube も消滅したんですけど、今独立したその高橋さんがリハックという名前でご自身で運営する YouTube チャンネルとして、言ってしまえばポストテレ東大学みたいなことを去年の3月からやってますと。
はい。
だから今、ご自身独立して起業してやってるという感じですね。
なので、テレ東大学も終わったみたいなんですね、これも。番組としては
上に
削除されてるやつも。
はい。YouTube ももう消しちゃってるんで、みんな消さないでとか、はい、当時。
そうですよね。はい。
Twitter とかに書いてましたけど。うん、はい。ただ、高橋さんが独立して今は、リハックという名前でやってますと。で、そこで、はい、結構ホリエモンとかも含めていろんな経済に詳しいとか、いろいろ面白いゲストを出してくるという企画をやってますと。
はい。
で、それを週何本も動画を更新してるんですけど、その一つの企画として、その山崎はじめさんと、あと後藤達也さん、元
日系
の方でしたよね。はい、はい、はいはい。が、対談してる YouTube というのがありましてと。それが、去年の12月に公開されたやつですと。
もう後藤さんも結構あれですよね。すみません。どうぞ。
どうぞ。うん。
後藤さんも確かですね、もともと日経所属ですごいフォロワー多くて、有名な記者だったんですけども、 まあ、独立して自らやっていくみたいな感じの方ですよね。で結構最近メディアも出てるんで、はい、
うんうん、
はい、
でまあそのリハックに、まあ、その後藤さんも、山崎さんも声をかけられて出たということなんだと思うんですけど、まあ、この動画がですね、はい、あのリンク概要欄に貼っておきますけど、1本目が、投資のシンプルな真実、セキララ告白っていうやつで、副題が S&P500 とオルカンと書いてます。で、
はい、
2本目の方が、投資の本質を徹底暴露、ビジネスパーソンが陥るキャリアの罠とはということで、まあ、この2本が公開されてますということになってます。で、こちらの動画、あの収録前にしげさんも私もその2本とも見たんですけど、
はい、
なんかしげさんは動画見られて率直にはどんな感想を持たれましたか？
あの、まあ、山崎さんのあのお考えとか主張は大体あの知ってはいたんですけれども、うん、あの結構印象としてはあの結構やっぱりだいぶ体が弱られてるなっていうのが、私が知ってる山崎さんのイメージよりもだいぶ痩せられたりしてたんですけど、うん、ただあの口調とかはすごく元気っていうかあれですけど、うん、何でしょう、はっきりと喋ってましたし、なんか切れ味も鋭くて、うん、結構聞いてて面白かったですし、印象に残ったところは、うんうん、なんかそのデータとかはあんまりなんか使いたくなくて自分で考えてやるのが面白いよねとか、やっぱそういう面白さを追求するのがいいよねみたいなところの、うんうん、やっぱり遊び心みたいなところをすごくお持ちなんだなっていうところはなんか面白かったですし、うんうん、ね、もうだってもうガンで言うとステージ4ですか？
4 ですね、うんうん。
もう分かってる状態で、余命も何ヶ月とかって言われてる状況で、ね、あの精神状態で、ね、普通だとやっぱ結構不安だと思うんですけど、まあ、さっきね、うん、第1回目で紹介したその上機嫌みたいな感じを体現してる感じだったんで、
はいはいはい、
これ本当に山崎さんが言いたいことってここなんだっていうのはなんかすごく心打たれましたけどね、なんか。はい。という印象でした。
うんうん、はいはい。そうですね。私も動画を見て、まあ、まあ、正直言うとやっぱ最初見たときに、あのなんか、あわ、すごく体的には弱られてるなってやっぱ思ってて、はい、それこそそのネットにある、はい、例えばそれこそ写真の著者欄の、はい、本の例えば著者欄の2015、6年の本の出てくる写真とかと比べると、
はい、
かなりあの弱ってましたよね。なんかもう、
そうですよね。
もちろん声もだし、はい、あの見た目もね、ちょっと頬がこけてたし、
はい、
やっぱりなんか、あ、闘病生活っていうのにまさにいるんだっていうのはすごく、まあそれがありありと伝わってくるんですけど、一方でなんかその言ってることは全然ブレてないというのがやっぱりすごく印象的でしたね。
はい、あ、やっぱそうですよね。うん、
うん、それはすごい思いました。
はい。あとはあれですよね。まあ、その、
うん。
結構キャリアについてもね、後半の方でいろいろ、まあ、後藤さんが聞かれたりしてて、まあ、どういうふうにやっていくかとかも、ね、はい、結構話されてて、まあ、そのあたりも、うん、なんていうか、結構やっぱり鋭い感じでお話をされてるっていうのも、うんうん、なんかやっぱちょっと聞いてて、すごく気持ちいいと言いますか、すごいブレない感じですし、うん、自分のスタンスをとてもはっきりおっしゃる方っていうか、うん、なんかね、曖昧な言葉で濁さないところが結構強いなっていうところがあって、まあそういうのもやっぱりなんか、ね、はい、うん、スタンスがわかるんで、主張も明確ですし、うん、まあそういうのも含めてやっぱりすごく、うん、結構山崎さんの動画とかを見る時代結構久々だったんですけど、
うんうん、
なんか久々だったにもかかわらず、なかなか懐かしさとともに、いつもの山崎さんだっていうのは、また久々に動画を通じて意見を伺えて、すごい嬉しかったですね。
うんうん。
うん、
そうですよね。やっぱなんか、本当に本で書いてあることと、こう、インタビューでというか、質問で問われて話すことが、基本、全然ブレてないっていうことは、なんか本当に、あ、心からそう思って、文章でも、口頭でもそう言うんだなっていうのが、 なんでしょうね、なんか本当に作ってなくてそう思ってるんだっていうのをすごく僕は感じましたね。
そうですよね。
うん、
うん、でやっぱね、ああいうね体調の状況でもやっぱこういうパブリックな場に出てくださって話してくださるっていうのも本当になんていうかありがたいというかね、本当にもうかなりの気力を振り絞ってご出演されたかなっていう感じはしてますね、うん、はい。
そうですよね。いやもう、
はい、
なんか結構まあね、あの体も辛いんでしょうに、まあでも、はい、そうは見せないような感じで、あのカメラの前に出てくるというところで、うん、やっぱなんかね、まあまあこれは結果論で僕らがその1月に亡くなったっていうのを知ってるからそう見えるって部分もちろんあるんですけど、
はいはい、
うん、まあでもね、その客席にその日いた人とかは別にまさか1ヶ月ぐらいで亡くなるとは思ってないだろうから。
そうですよね。うん、
まあなんかそういう意味ではね、まあまあ話されてた後藤さんとかも別にその1ヶ月で亡くなると思って当然話してはいないと思うんで。
そうですよね。
うん、やっぱ山崎節は変わらないし元気だなと思ってたのかもしれないんだけど、うん、
そうですよね。あれだけ見るとそういうなんか結構印象であったりしますよね。はい、うんうんうん、
はい、まあ、という、まあ、そんな動画なので、まあ、ぜひこれは、はい、まあ、興味を今回のポッドキャストを聞いて、まあ、初めて知ったという方も、前から知ってたという方もいるかもしれないですけど、まあ、ちょっと見ていただくと、山崎さんはどんな人かというのが、なんかそのやっぱ動画でね、あの、声もそうだし、動きも見えると、ああ、こういう人なんだっていうのが分かって、なかなか分かりますよね。はい、その人
とね。そうですね。はい。
なので、見ていただくといいなと思いました。はい。まあ、いうのが、うん、動画の紹介でしたと。
はい。
で、もう一個はですね、あの、最後の、おそらく山崎さんの最後の書籍であろう、本について、ちょっと、まあ、それをしげさんも私も読んだので、感想をお話ししていきたいなと思うんですけど、はい、タイトルですね。超改訂版。難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてくださいと。まあ、いうことで、これはあの1回目にもちょっと触れましたけども、その2015年に最初出て、ビジネス対談本の走りになったと呼ばれる本の、超改訂版ということで、
はい、
内容をアップデートしましたということで、まあ、正確に言うと山崎さん一人ではなく、あの、大橋さんというライターの方との協調っていう感じでね、出てる本になりますと。はい。はい、
そうですね。はい。
はい。で、まあ今回、まあ、その山崎さんが亡くなったということで、その最後の本ということで、改めて私もしげさんもちょっと最新版を読んでみたということなんですが、そうですね、まあちょっと私の、まあちょっとそうですね、まあちょっと一応本の紹介を、まあこれ初めて聞いたという方に向けて簡単に言うと、まあ出てくる人はライター、フリーランスライターの大橋さんと経済評論家の山崎さんですと。はい、で、
はい、
まあもうタイトルそのままですよね。あの、大橋さんは、自分がフリーランスのライターってのもあるんだけど、なんかお金、このまま自分はお金のことが不安でどうしたらいいんだろうっていうのがわからんと。で、はい、わかんないから詳しい専門家である山崎さんに相談に来て、山崎さんから歯に気抜きせぬ言い方でポコポコ言われて、最初のうちはなんだこの人、怖いって思ってたんだけど、まあだんだん山崎さんの言ってることがわかってきて、はい、なんか、ちょっとずつ、まあ、その、投資というか、自分のお金というのが少しずつ分かってくる。みたいな、はい、まあ、まさに対談で学んでく系の本ということになってますと。まあ、それがその2015年に、はい、出た最初のバージョンなんですけれども、
はい、
今回の2023年版かなは、何が違うかというとですね、はい、二つ大きな違いがあるかなと思ってて、一個は、あの、NISA ですね。NISA、はい、が、そもそもあれか、2015年の時は NISA なかったのかな、
まだ。あ、いや、NISA はあったんですけど、積み立て NISA がなかったですね。積み立て NISA が。
うん。
普通の NISA はあったんですよね。
普通の NISA があって、そっから積み立て NISA が、その本の後に出てきて、そしてさらに、はい、23年に新 NISA が発表されて、
そうですね。
今年からですね。24年1月から新NISA が 始まりましたということなので、はい、まあそのニータ周りのアップデートが大幅にあったので、まあそれに関して、あ、イデコも2015年はなかったのかな？もしかして。
あの当時イデコありましたね。ありました、ありました。
あ、イデコあったんですね。
イデコと初期ニーサだけありましたね。
あ、そうかそうか、はい。じゃあ、まあ、まあ大幅なアップデートしては新ニーサの部分っていうのが一つと、
はい。
あともう一個は、面白いのは、大橋さんがその本を出してから8年間経ってるから、ちゃんと、なんですかね、投資したのかっていう結果が書いてあるっていう、これが結構僕は面白いなと思いました。
ああ、最後にね、答え合わせみたいなのがあるんですよね。
はいはい。この2つが大きなアップデートかなと。
そうですね。なんで、簡単にこの本の山崎さんの主張だけね、本当にシンプルに伝えると、
ああ、はい、お願いします。
大橋さんが、まあ本当に、前職、もともと通信会社にいらっしゃって500万貯金貯めたと、退職金含めて、で当時37歳、小さな出版社に転職をした。でも今後、結婚したりとか、子供とかマイホーム考えてきたりすると、お金、どうやっていくかが不安でしょうがないと。でもだからといって投資してお金も減るんが嫌だと。どうすればいいんだろうかっていうところで、山崎さんに相談に行くっていうストーリー。で山崎さんの、主張はまあ極めてシンプルで、以前の最初の9番では、SP500 と、海外と日本国債、日本の株式の投資とか半分ずつ持てばいいっていう主張だったのが、最新版ではオールカントリーっていう世界中の株式の、その投資信託を、突っ込みましょう。で、3ヶ月分だけお金持っておいて、それ以外は全部突っ込む、500万のうちのこれ突っ込めばいい。なので、500万お金があるなら、3ヶ月分の生活費100万円だけ、置いといて、残り400万円は、オールカントリーにぶち込んで、あとはずっと待っとくだけでいいですと。で、その、積み立てとか、いろんなことやるんですけど、そのことは考えなくていい。気休め程度だから、全部突っ込みましょう。でそれが怖いなら、安全性が欲しいなら、半分を、個人国債やりましょう。個人国債金利 0.5% で、銀行よりも全然いいんでと。でそれ以外の株とか他のアクティブファンドといろいろな投資信託とか保険とか不動産とかいろんな話するんですけど、そんなのも全部やらなくていいし、仮想通貨とかそれも全部やらなくていくて、投資信託オールカントリー一本でいいですと、運用するのも安いし、でそれ怖ければ半分を国債にしましょうっていうのそれで、あとはNISAとイデコやりましょう、それだけなんですよね。めちゃめちゃシンプル。で私も基本この投資スタイルに近いスタンスでやってるというところです。で、今、正木さんからあったように、その結果、もう結構見てびっくりしたんですけど、NISA に467万円投資をして、272万儲かった。iDeCo に232万やって、175万儲かった。結果、合計447万円のプラスっていう、すごいめちゃめちゃリターン上げてるんですよね。
これすごいですよね。だって8年でしょ ?8 年で、400万ちょっとか ?500 万ぐらいかその投資に回して。あれ？
あ、合計は多分700万ぐらい入れてますね。
あ、700万ぐらい回してるのか。
はい、そうですね。積み立てもあるんで。
でも、プラスで400万ぐらい出てるから。
でしかも、これは447万になったのか。そうですね。プラス、しかもこれは山崎さんの言う通りにやらなかったやり方なんですよね。結構保守的にやったみたいな。でこれは書いてるんですよ。そうですね。山崎さんが言った通りにやっとけば855万のプラスだったみたいな。もうすげえなって
感じですけど。これマジかって感じでしたね。ほぼ2倍になってたってことかな。
はい、そうですよね、うん。それぐらいやってるんで、まあね、その後に、直近2023年まで見れば、すごい株価が伸びてたりとか、コロナあったりしたんですけど、当然伸びてたんでっていうのはあるんですけども、やってるのは本当にオールカントリーと、イデコニーサだけっていうところ。で、山崎さんも結局何が儲かるか分かんないっていう言い方で、悪い最悪だと 2.3% ぐらいの確率で資産が3分の1になりますと。3分の1ぐらい減りますですね。3分の1ぐらい減る、
はいはいはい。
でも最低がそれぐらいだから、でよかったら逆に言うと、3分の1ぐらい増えるっていう可能性もあるんで、みたいな、で、平均すると年の 5% ぐらい増えるんで、みたいな、まあ、師匠も分かりやすいんですよね。 で、まあ、この本漫画版も出たりしてますし、なんか読みたらね、
はいはい、
シリーズ60万部なんでめちゃめちゃ売れてますよね。
うんうん。
はい。っていうのが、まあ、この本の主張かつ、まさきさんがおっしゃった、その改訂版のところの答え合わせみたいなところですよね。
うん、はいはい。
はい。
ありがとうございます。すいません。ちょっと訂正。はい、最初に僕、フリーランスって言っちゃったけど、そうだ、この人は小さい会社に転職したんだった。そうそう。っていうのが。
僕、今見てたんですけど、この人、あれなんですね、はいはい。小説も書いてたりして、なんか、しかもドラマ化とかしてるんですね。
え、大橋さん？
大橋さん。
あ、なんか、結構成功してるんですね。
めちゃめちゃ、いや、めちゃめちゃ、なんか、だって、見たらサバイバルウェディングっていう小説も出して、日テレで地上波の連続ドラマになってますし、
あ、そうですか。
はい。で、なんか、今見たら、東洋経済とかでも、あの、人気作家になった41歳男の大逆転っていう記事があったりして。
面白いですね。まあ、
めちゃめちゃ、やっぱり、結構なんかそういう意味では、フリーランスではないんですけど、
あ、はいはいはい。
ないと思うんですけど、ちょっとよくわかんないですけど。はい。
なるほど。あ、そうなんですね。はい、いや、でも、そうですね。まあ、なので、はい。書籍に関しては今、しげさんが言っていただいた通りなんですけど、まあ、その旧版に比べてさらにシンプルになってるっていうところはありますよね。
はい。
うん。あ、あとあれか、その違いとしては、あ、ちなみに今、大橋さん、僕、ウィキペディア見てると、2015年になんか、その本を出して、2018年に日テレで映像化したって書いてあるんで、ある意味あれですよね。この山崎さんとの共著が出るまでは多分正直そんな売れてなかったのが、この山崎本もヒットしたし、その後に手掛けた仕事がヒットしたっていう感じなんだなっていうことで言うと、なんか
そうですね。
そうそう。だから旧版との違いは、大橋さんも、ヒットしたし、山崎さんに言われた投資も成功した。
はい。
っていうのと、あともう一個はそうですね、今回のテーマに関連してやると、山崎さんも2015年の時は健康だったけど、2023年の時は末期がんになってたという、ここが大きな違いですね。
8年でやっぱり変わるもんですね、いろいろ。なるほど。
そうですよね。だから、大橋さんも山崎さんも実は変わってたというのがありますと。
はい。
というのはありますね。うん、まあ、そういった意味では、だから、なかなかこの手の本で8年後に、アップデートって、あ、もちろんね、あの、なんだっけ、ウォール街のランダムウォーカーみたいになんか50年ぐらいアップデートしてるような本もあるのかもしれないけど、はいはいはい、まあ、それはちょっとグローバルヒット本だから置いとくとして、日本でもこういう本あるんだっていうのはなかなか、そういう意味でも面白いですよね。
そうですね、確かに。
うんうん。ですよね。なので、で、まあ、その、まあ、投資戦略というか、それもよりシンプルになってて、確かに、2015年版の方を僕もしげさんも読んでるんですけど、はい、あれは何でしたっけ、日本株と外国株の比率を考えなきゃいけないから、確かにちょっとめんどくささが、ほんのちょっとですよ、はい。ほんのちょっとあったんだけど、はい、もうそれも取っ払って、オルカンでいいっていう、もう、あの、
そうですね、オールカントリーでいいですよね、はい。
ものすごいわかりやすさになってますよね。
はい。で、やっぱりその兄さんのところも、あのね、ちょっと新兄さんのところの、うん、多少の補足はいるんですけども、まあ、NISA の仕組みがまあ変わって、その2つ、NISA あるんですね。あの、積み立て投資枠と成長投資枠。
はい、はい。
積み立て投資枠が120万、成長投資枠が240万という形で、うん、まあ、疲れ方違うんですけど、枠は気にせずに全部オルカン買いましょうっていうのも、まあ、わかりやすいですよね。はい。め
っちゃわかりやすいですよね。うん。
あと僕あれでしたね。あの、多分結構このスタイルってまさきさんに僕近いなと思ったんですけど、はい、この山崎さんが大橋さんに対して、大橋さんその先のね、編集者の方に対して、株式投資って君どういうイメージって言った時に、いや、そのモニターたくさんあって、株をこうチェックしながら毎日やってるんですっていうふうに言うシーンがあるんですけど、本の中で。それで山崎さんが、いや、それは超特殊なデイトレーダーだからと。
はい。
そんなの毎日気にしなくていいから、ずっと持っとくんだから、いちいち、ね、値上げ値下がりとかに気にしなくていいから、うんうんうん、とりあえずあの買ったら寝かしとけばいいからっていう毎日見るもんじゃないみたいなことを書いてるんですよね、
うんうん、
確か、
うんうん、
書いてますね、そのあたりも結構まさきさんも初期そういう感じだったじゃないですか、あのチェックあんまりしないですみたいな、
あ、1年前か2年前のそのスタでそんな話をしましたね、
かなり初期のその差だと思いますけどね、
そうですね、はい、2年前ぐらいかな多分、
はい、はいはいはい、 で、私はマネーフォワードね、一応全部チェック、うんうん、チェックというか、そんな大して見てないですけど、まあ、上がった下がったぐらいは見てるんですけど、うんうん、その辺のスタイルとかもね、やっぱり長期投資で明日からそんな一喜一憂しなくていいし、時間、うん、僕は時間分散派だったんですけど、山崎さんよく時間分散とかいらないからみたいな、うん、どうせ長期で持つんだから、大したずれないでしょみたいなところも、はいはい、もう気休め程度という表現をね、動画でも本でもおっしゃってますけど、ね、はい。
はいはいはい。そうですね。まあだから本当、なんでしょうね。一般的な投資入門本とかに書いてあることも、8割方否定してますよね。
はい。
本当。改めて読むと。
はい。
非常に面白い。あの、初心者向けとか別にねえから、みたいな。みんな一緒だから、つって。
いや、でも、シンプルじゃないですか、戦略も。で、実際、うんうん、ある意味、これって上級者もこういう人やってる人も結構いると思いますし、まあ、僕も、極めてそれに近い、まあ、個別株ちょっとだけやってますけど、もうそれは本当に趣味に近い感じなんで、うんうんうん、あの、基本スタンスは僕も、この、やつがいいですし、結構やっぱ山崎さんの主張で好きなのが、うん、あの、投資をしたとしても、あの、うん、ファイヤーみたいな、あのやるですね、その、アーリーリタイアみたいなことをしたとしても、
はいはい、
結局働くんだからみたいな、働くっていうか、まあ、働くスキルは持った方がいいよみたいなとか、
はいはいはい、
そ働く術は持った方がいいよみたいなことを主張されてるところが後半あったと思うんですけど、
はいはいはい。
僕結構そこはすごく好きな考え方でしたね。うんうんうん、まあ、なんていうか、ね、うん、あの、働くのが嫌いな人もね、たくさん世の中にはいらっしゃると思いますし、まあ、なるべく働かない方がいいと思うっていう人もいらっしゃると思うんで、はいはいはい、それは人それぞれなんですけど、はいはいはい、僕とかはやっぱり、記事とか書くときに、これやっぱ仕事じゃないとここまで頑張れないっていうのがあるんで、うん、まあ、そういうところで結構面白、まあ、大変なことの方が多いんですけど、面白かったり楽しく感じたりはするんで、まあ、その投資は投資でやるんですけど、うん、自己資本って言い方をね、うん、この本で山崎さん紹介してますけど、うん、まあ、自己資本をね、ちょうどあの、前回の、ところでも、あの、うん、まあ、自己資本じゃないわ。何でしたっけ、言い方間違えました。
あれですか。
人的資本、人的資本ですね。人的資本。
人的資本か。
はい、はい。人的資本、人的、資本で、
その、長期資本経営とかの話ですね。
そう、はいはい、人的資本経営の話で、
はいはいはい、
人的資本に投資をするのが、まあ、大事ですよっていう。で、ちょうど森本さんと、この前のシリーズの孫さんで話した文脈もね、うん、その人的資本の話をたくさんしてましたけど、
うん、
結構そういうところも僕は、なんていうか、すごく好きなというか、共感できる考え方ですね。うん、はい。
確かに、そうですね。
はい。
うん、あと今僕も本をざっと見てて、そのさっき言った2015年版との差分のところで、やっぱ、山崎先生が癌になりましたというコラムが
挟まってる
わけですよね。
一番最後の方ですよね。はい。
うん。で、ここを読むと、結局保険なんかいらないと、民間の保険なんかいらないと言っている流れの最後にこれが入ってくるんですけど、はい、でもやっぱり山崎さんの主張は変わんなくて、はい、いや結局保険なんかいらないんでと言ってて、で、別に保険に入ったところで癌になる確率は小さくならないからと。
気休
めにしては払う保険料が高すぎる。だから私が人生を繰り返しても癌保険には絶対入らないって言ってて、
はい、
このブレなさはすごいですよね。うん、
そうですよね。
なんか、うん、ここまでやっぱり言い切れるっていうのは、うん、なんかある意味この説得力が、まあそれで実際にはこの後本人はお亡くなりになるんですけど、なんかそれも含めてこの説得力が、まあ別に、まあ確かにでも言われてみれば、保険に入ろうが入る前が癌になる確率は変わんないわけだし、
はい、
この、国民、なんていうんですかね、こうに、日本国のというか、公共システムの健康保険で、贅沢さえしなければ、あの、10万、20万で済むんだしって言ってて。
それも書いてますもんね。
確かになっていう。
はい、うん。そうですよね。
すごい納得感ありましたね、ここは。うん。
そうですね。合計235万円、その、癌のやつの治療と手術でかかったって書いてますけど、うん、そのうち160万円が別途代とおっしゃってますもんね。
うん、そうですよね。まあ、贅沢したからっていうだけの話ってことですよね。はい、うん。
だからね、その、結局この本に詳しく書いてますけど、その癌の治療と、まあ、手術で235万ですけど、
う
まあ、いろんな医療保険とかを踏まえると、うん、個室に入院しなければ14万で済んだっていう考えると、うん、ちょっとびっくりするやつが、そんなんでいいんだっていう感じですもんね、これ。
うんうんうん。
うん、
そうですよね。まあ、なので、はい、結局、うん、まあ僕もこれを読んで、うん、医療保険とかいらないなって改めて思いましたけど。はい。
そうですね。まあ、ちょっと山崎さんがやっぱりその誤解を受けるというか、まあ、結構賛否両論あるのとかは、うんうん、結構ね、その 99% の投資信託は、あの、まあ、ゴミだからとか、結構ね、言葉がきついんですよね。
言葉がきついですね。
あの、銀行には行ってはいけないとか、あの、銀行とかはもうぼったくりだからみたいなところは、結構、ま、本当にもう、忖度なく言うんで。
そうですね。
はい。そういうところがですね、うん、結構、あの、人によっては、まあ、さ、あのね、好みが分かれるかなっていうのがありますよね。はい、
まあ、なんていうか、敵を作ることは結構平気で言うんだけど、でもそれもなんていうか、はい、この大橋さんじゃないけど、普通の人の立場に立ったら、いや、正しいのってこれですよねっていうことは絶対曲げないぞっていう、
そうですね。
信念がありますよね。
そうですよね。で、まあ、私は、まあ、あの、いろいろ、まあ、その勉強、業とかいろいろ金融の世界でも働いてきたっていう中で、山崎さんの、うん、あの投資スタイルとかキャリアの考え方とか、うん、あの全体的にまあ結構共感できるところは多くてですね、まああの結構昔に読んでたっていうのもあって、まあ、影響を受けてるっていうのは間違いなくあるんですけども、正樹さんとかってこの本って家のとか保険にしても書いてるじゃないですか、いろいろ。
はいはいはい。
あの全体的な、なんていうか、その、投資のスタンスとか、キャリアのスタンスって、まさきさん的に山崎さんのところは、どういったところが共感できるとか、ちょっとここは私、スタンス違いますねとかってあったりしますか？
なるほど。じゃあ、それについては、第3回で話そうと思います、
はい。あ、そうですね。ちょうどいい感じで、はい。
はい。ない。ということで、じゃあ、はい、今回はここまでということにしたいと思います。はい。では、お聞きいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が楽しかったという方は、Amazon Music や Apple Podcast、Spotify などで番組フォローをお願いします。また、番組のレビューをいただけると励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。番組の感想は、ハッシュタグ、アルファベットでシャープそのスタをつけてツイートしていただければ嬉しいです。Google フォームで匿名でも感想を送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。